落語コムゾー、ムータンとウムでございます。皆さん明けましておめでとうございます。もう明けましておめでとうございますと言いつつも1月のね7日でございますけれども、皆さんどんなお正月をお過ごししたのでしょうかね。私はですね、ずっと風邪をひいて寝込んでおりましたと、いうわけでございます。で、今年一発目、2012年一発目のウム落語でございますけれども、本日はそもそもは、お正月なのでちょっとねお正月めいた話というかね、まあ例えば芝浜ですとか、まあ例えば宿屋の富とかね、まあそういうねちょっとお正月めいた話もあるにはあるんですけれども、まあちょっと1月の7日ねなっちゃってるのでね、もういきなり今日お正月の話をしてもどうかなっていう感じもありますので、本日は冬のお話ですね。落語いろんな季節の話があるんですけれども、冬の話、その中でまあ僕が結構好きな話の一つに、二番煎じというお話がありますので、今日はこのお話をご紹介しようかなと思います。二番煎じというお話はですね、まあまあ昔、日本、寒い時期はですね、日本ではですね、まあ、火の用心というねことをやってたわけですよ。これ何かというと、まあ、火事が起こると、一個火事が起こるともういろんなとこもバー燃えちゃうんで、まあ、町ぐるみでそれを防ぎましょうってことで、町でこうちょっとその火の用心をみんなでしてたと。でその火の用心で、回ってるグループ町内のグループですねがありまして、でそこで起こるまあこう面白い出来事みたいなことが、二番煎じっていうお話の中で語られてるわけです。まず初めにね、町の人たちがチームを組んで火の用心に行くと。でまあみんなこう寒いからあんまりこう外に出たくない、まあ言ってみればいやいややってるわけですよ。そういう火の用心のね中の風景が描かれていてですね、でそれがまあまあこの話は大体3部構成になってて、まあその町に行って火の用心をしてる、まあいやいややってるっていうような、なんかこう鳴らし物をしなきゃいけないんだけど、まあ例えば拍子木みたいなやつでカンカンってやりながら火の用心っていう風に言わなきゃいけないんだけど、そういうのをもう寒くて手を出したくないからやりたくないみたいなことを言ってる、その第一部ですね。そういう第一部がありまして、で第二部がですね、まあその一通り、街を回った後にですね、まあ、休憩所みたいなところでですね、まあ本当はこう良くないんだけど誰かがお酒、日本酒を持ってきててですね、でさらに、ね、鍋を持ってきてて、でさらに、獅子の肉、また当時こうあんまり食べることを良しとされてなかった獣のお肉ですね、獅子の肉を持ってきて獅子鍋をやりながら持ってきた日本酒でちょっとちょいちょい一杯飲んでるっていうね、こっそりで、こういう第二部がありまして、でまあそうこうしてるうちにみんな酔っ払ってきたら、役人が来ちゃって、お前ら何やってんだと、そんなところで火の用心もちゃんとしてないで酒ばっか飲んでっていう、まあちょっとそれ酒ばっか飲んでっていう感じじゃないんですけど、お前ら何やってんだというふうに役人が来て、でいやこれは、お酒じゃなくて煎じ薬なんですよと、で煎じ薬風邪ひいてるから飲んでるだけなんですよっていうふうに言ったら、役人もまあじゃあ俺も風邪ひいてるからその煎じ薬を飲ませろというわけですよ。でまあその町火の用心を行った人たちから見れば、そんなね煎じ薬騙したね酒をね出したらね、役人に、まあ、役人つか当時侍ですよね、侍にまあお咎めを受けてですね、まあ下手したらまあこう罰せられるんじゃないかっていうんで、ビクビクしながらその煎じ薬と称したお酒を出したところですね、で役人もちょっと粋な人でね、おこれはなかなかいい煎じ薬だと、でまあそれでこれじゃ足りないからお前らもう一回見回りに行って、その間に二番煎じの薬を作っとけやっていうようなことをね役人が言うっていうね、そこからまあ二番煎じというお話がになるわけです。まあ、ちょっと僕の説明があんまり良くないので、まあちょっとそれもし興味あったら詳しく聞いてもらえればと思うんですけれども、まあそういうこう三部構成、一部が、 庶民が火の用心すると、国分が、火の用心から帰ってきて休憩所で、お酒と獅子鍋を食べる。で三部構成が、そこに役人が来て、でまあうまいこと玉倉貸しながらやってたら役人もなんかこう粋な人で認めてくれて、なんとなく事なきを終えて済んだみたいなお話でございますね、この二番煎じという話はね。だからその話のあらすじはそんな感じなんですけれども、僕がこう言いたいのは、僕はこのお話をですね、男子さん、この先日お亡くなりになられましたけれども立川男子さんのお話と、本邸新長さんですね、この村子でよく出てくるお二人ですけれども、このお二人のバージョンをよく聞いているんですけれども、まあこの中違いっていうかね、そういうことを今日はねお話できればなと思っております。僕がね、初めに、この二番煎じというお話を聞いたのはですね、立川談志さんのバージョンでしたね。談志さんのバージョンは、談志さんのバージョンはっていうかですね、談志さんの方を聞いてすごいこうそれが染み込んでるかわからないんですけれども、なんかねやっぱ談志さんの新潮さんと比べてこのお話に関しては僕は個人的にすごい談志さんのお話の方が分かりやすいなというふうに思ってるんですね。まあなんか、まあ、こういうのって比べるもんじゃないのかもしれないですけれども、新潮さんの方はね、まあ、すごいくすぐりというか小ギャグもいっぱいあっていろいろと面白いところはたくさんあるんですけれども、なんかね、言葉がすごい多い感じがするんですよ。でなんかすごいいっぱいそのすごい詰まってて面白みが、すごい抑揚がね面白すぎてあんまない、まあいいのか悪いのか分かんないですけどあんまないっていう感じがするんですけど、男子さんの方が結構こう抜き差しとか緩急がすごいついてて、ですごいなんか面白いなっていうふうに思う箇所がね何箇所かあったなと思ってて、例えばですね、これはですね、一人会落語史事全集37集ですね、2番煎じ立川談志さんのですけれども、この中の大体まあ12、3分の中でですね、町町内会の人たちがチームを組んで町に練り歩いて火の用心ってみんなで一人ずつ言えやみたいなことを言ってるくだりがあるんですけど、そこでこう歌の先生がちょっと節をつけながら火の用心って言ったりしてるところですとか、あとまあてっさんっていう人かなが、まあちょっと言えやって言われていろんなまあこう言い訳をつけながら言う火の用心ってこう上手にこう節をつけて言ったりするくだりがあるんですけど、そこら辺のなんかちょっとやり取りがすごいこう聞いてて豊かだなとか面白いなとかいろんなイメージできるなみたいなことを感じさせたりとか、そういうシーンがあったりとか、あとこのさっき言った2部構成のうちの2番目ですね、休憩所でみんなで酒をこっそり飲みながら獅子鍋を食べるときに、その時まあこの宗介さんっていう一人のちょっとまあダメな人みたいなキャラクターの人がいるんですけど、まあこの人の置き方がこう男子さんの中の話と新潮さんの話の中では結構違う置き方をしてるんですけど、この男子さんの方はこの宗介さんのこうなんかこう使い方とかいうのがすごい上手で、でなんか CD でいうところのまあ20分50秒ぐらいのところで、なんかみんながまあ次これをなんか火の用心になるときに、じゃあ次誰が獅子鍋を持ってくるかとか誰がお酒を持っていくかみたいな話をしているときに、このその時のこう宗介さんの立ち位置置かれ方っていうのが、まあその前の話の前の流れから来てすごいいい感じでここで一回落ちるんですね。その宗介さん落ちるっていうか、まあうまいことこう笑いに使われる瞬間があって、こことかがねこうずっと溜めてドンと爆発するような箇所だったりするんですけど、これのなんか使い方とかすごい男子さんの方はうまいなと思うんですよ。で新潮さんの方はさっきも言った通りずっとこう面白いことがいっぱいある感じなんですけど、男子さんの方は抜き差しがすごいあるんで、各キャラクターの、立ち方、見え方がすごい明確 でなんかそういう明確だからこそその人登場人物をうまいこと配置して 面白く見せてるところがすごいあるなっていう気がしてるんですね。まあでも本当に2人ともやっぱねすごいその登場人物の描き方やっぱり当然のように上手で、まあなんかお年寄りのキャラクターの描き方がやっぱ2人とも上手だなっていうふうにね思ったりします。で、なんかまあ、この僕の二番煎じというのは確かちょっと古い談志さんのその落語の中では割と、まあ、古いっていうこともないけど超最近のものではないもので、でまあいわゆるイリュージョンだとか業の世界っていうふうな談志さんがいろんなことを打ち出す、まあ、前後ぐらいのお話だと思うんですね。でその頃というかもともと談志さんっていうのは前のこの談志さんの追悼の時にも言ったと思うんですけど、すごいお話が上手な人で、で師匠の小三師匠に言わせれば、まあ、男子が弟子の中で一番うまかったっていうことを言ってるんですけど、やっぱそういう上手な話っていうのが、まあ、ここの中ですごく垣間見れます。で、僕個人的には、この話二番煎じという話に関しては男子さんの方がいやすごいなと思うんですけど、真田小僧、これずいぶん前に一回この落語産む落語でやったかもしれないですけど、真田小僧とかはやっぱ男子さんも身長の真田小僧にはかなわないっていうことを言ってたらしいんですけど、やっぱ真田小僧をやるとやっぱ身長さんの方がやっぱ上手だなっていうふうに思ったりもします。すごいまあなんかねやっぱ新潮さんの方はもうまろやかでポップなんですけど、男子さんの方はすごいトゲトゲしてて、でもそのトゲトゲがまた気持ちよかったり、その抜き差しっぷりだとかいうのがまあ気持ちよかったりで、まあどっちがすごいっていうことではないのかもしれないですけど、まあ両方やっぱ僕は聞いててなんかなかなかふむふむと思ったりはしますね。でまあこの二番煎じという話ですけれども、まあ僕はちゃんとなんか聞いたかそれぐらいしかなんですけど、芭蕉さんっていう新潮さんのお兄さんのお話、これもまたなんかなかなか味わい深くていいっていうね説もいろいろあります。なんでなあ男子さんバージョン、新潮さんバージョン、芭蕉さんバージョン、いろいろ聞き比べるといろんな発見が出てくるんじゃないかなと思ったりしますね。で落語の楽しみ方で、まあこれもなんか、まあ、僕は言うことじゃないのかもしれないですけど、落語ってすごい季節がいっぱい盛り込んであるなと思うんですね。例えば春だったら長屋の花見っていう花見のお話ですとか、夏だったら青菜とかね、まあいろいろこう季節によってすごいお話があって、冬はすごい特に、まあ、これはすごい冬に特化してるわけじゃないですけど、まあ、時うどん、まあ、時そばですね、東京でいうところの時そばですとか、うどん屋とか、そこら辺の話とか、あとあれだなんだ、あれあれあれ、夢金とかね、夢金とか、あとなんだろうね、そう夢金とかもなんかちょっと冬を想像させるお話ですし、まあ、なんかねいろいろとその季節を感じるようなねお話はね、あったりするんですね。だからなんかそうちょっとこう落語って別にすごい腹を抱えて笑うものというよりもなんか季節を感じるようなね、お話だなって思ったりするのも、まあ、鑑賞の仕方としてはいいんじゃないかなっていう気もしてますね。というわけでですね、本日はですね二番煎じというお話と、僕なりのこう二番煎じにおける新章さんと男子さんのなんか演じ方の違い、まあ非常に簡単ですけれどもちょっと言って、お話しさせていただきました。ちょっとすいません、3人の放送を期待していた方がいらっしゃったらどうもすいません、ちょっとこうダラダラとしたおしゃべりになってしまいましたけれども、まあ、なんか好楽を僕好きですけど、なんかコムゾのリスナーの中で落語のことをちょっとでも好きになる人がいたらいいなっていう気持ちでやってますので、まあ興味があれば落語の CD なり、DVD なり YouTube でもいっぱい上がってますんで、そこら辺を見ていただければなと思っております。ちなみにちょっと今日紹介した CD 実際手に入るかどうか、ね、ボックスセットだったりするんでなかなかこう1枚単位で買えるかどうかわからないんですけれども、まあ、そこら辺ももし興味があったら聞いていただければ、男子さんの、 場合だと何分何秒ぐらいが面白いよみたいなことも言ってますので、それも踏まえて、今後落語を楽しんでいただければと思っております。というわけで新年一発目うむ落語、長々とすいませんでした。またちょっと、2月1月後半2月ぐらいにやれればなと思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。それでは良い週末を送ってください。さよなら。